ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。今週は副学長経済学部教授唐沢達之先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ先生、ご専門はどういった分野でしょうか。
はい、私の専門はいわゆる西洋経済史なんですけれども、特にですね、イギリスで世界史上最初の産業革命が起こる前後の時期、だいたい16世紀から19世紀のですね、イギリスの社会経済の歴史を研究しております。
はい
はい、世界史上最初の産業革命が、イギリスで起こったのはなぜなのか、そしてまた、産業革命前後においてですね、都市がどのような歴史的な役割を果たしたのかといったようなテーマについて研究しております。はい、
その研究内容を学生さんにもご指導なさっているわけですよね。
はい、
その大学での授業を、どういったものをご担当になっていらっしゃるのか教えていただけますか。
はい、大学ではですね、西洋経済史という、講義形式の授業と、それから2年生3年生4年生をですね、それぞれ対象とする演習、ゼミナールというものですけれども、これを担当しております。
ご専門が西洋経済史ということで、歴史なわけですよね。で、大学で歴史を教えていらっしゃる先生が、注意なさっていることってありますでしょうか。
はい、高校生までのですね、歴史の勉強というと、歴史上の人物や、事件についての膨大な知識を暗記するというイメージがですね、依然として強く、付きまとっているわけなんですけれども、
歴史は暗記科目みたいな。
そうですね。はい、ですので、大学ではできる限りですね、こうしたイメージを取り払って考えること、あるいは議論することに、注意しております。
はい、
歴史がですね、いわゆる暗記科目になってしまった理由の一つが、受験勉強にあることは確かですね。で、大学の入試問題の多くがですね、多くの人物の名前や事件を正確に覚えることを問う、形式だったからなんです。ですが、受験勉強の弊害というだけでは済ますことのできない問題もあるように思っております。
あ、そうですか。
はい、というのはですね、これまでの歴史教科書が、過去に起こったことを、客観的に記述するということに徹してきたこと、言い換えると歴史にはですね、もう議論の余地がないかのように、歴史をこう叙述してきたことにも問題があるように思われるからなんです。
教科書がそういう仕様になっていたということなんですね。とするとこう歴史には逆に言えば議論の余地があると、
そうですね、そのように考えております。で、その理由としては大きく3つぐらい理由があるのかなというふうに思っておりまして、1つ目はですね、歴史的な事実というのは過去にあった事実なんですけれども、その事実が本当に過去にあったのか、それともなかったのかですね、それを当時の資料を読んだり、遺跡を発掘したりして証明しなければなりません。ただ残っている証拠が少ないと、事実であることを証明することは難しくなって、さまざまな推測が生まれる可能性があります。逆に残っている証拠が多いとですね、事実であることを証明しやすくはなりますけれども、膨大な証拠をですね、検証するってことは難しくなって、
逆
にそうですね。いずれにしてもですね、本当にあったかどうかということを証明するプロセスで、多様な見解が成り立つ可能性、議論する余地があるってことは否定できないかというふうに思います。
そのあたりって多分歴史が好きな方は非常にワクワクするところだと、思うんですけれどもね、その教科書に書いてあることは、勝者、戦いに勝った人の正義みたいな、話は聞いたことはあるんですけれども、実際はじゃあどうだったのかと、いうのをこう検証する必要は常にあるということなんですね。
残っている資料としてもですね、やっぱり勝った人たちの資料が多く残るわけですね。負けた人たちはあまり資料を残さないというところがあるので、そういった意味でもね、実際何が起きたのかということはしっかり交渉していく必要があるのかなというふうに思います。
1点目今お話しいただきました。
で、続いてですね、2つ目ですけれども、仮に資料や遺跡がたくさん保存されていて、そうした事実が過去にあったことがほぼ疑えないとしても、 はい、次にいわゆる解釈の問題が伴ってきます。例えば革命や戦争や反乱がですね、そもそもどうして始まって、はい、どのような結末で終わるのか、うん、まあ、いろんなあの事実と事実の連鎖の関係をですね、どのようにこう説明するのか、原因と結果の関係をですね、はい、どう捉えるのかという、まあ、解釈の問題があります、うん、でこの解釈については当然多様な解釈があの成り立つ可能性があるわけで、議論が生まれる、まあ、可能性があるというわけです、
うんうんうん、そうか、原因があって結果が当然あるわけですけど、はい、その原因から結果に行くまで、はい、まあ、その瞬間的にということはほぼないわけで、はい、その変遷がじゃあどうだったのか、
はい、そうですね、はいはい、ここはやっぱり考えないと説明できないところですので、はいはい、
なるほど、
やっぱり因果関係をどう捉えるかというのは、うん、まさにこう議論する余地があるというところなのかと思います、う
ん、はい、
そして最後にですけれども、
はい、3つ目、
はいはい、歴史的事実というのはですね、まあ、無限にある過去の事実の中から、現在を生きる私たちにとって重要と思われるものを選び出したものですから、うん、まあ、いかなる意味で、まあ、自分たちにとって私たちにとって重要なのか、まあ、そういう言い換えると、まあ、歴史的な意義を帯びたものであるわけですね、
はい、
とすると、まあ、現在を生きる私たちにとってですね、重要なものは何かということになると、うん、これはまた人によってそれぞれ多様な見解が存在するわけで、
はい、
ここにも当然あの議論がですね、うん、する余地が生まれてくるということになるかと思います、
はい、3つの観点から歴史にはこう議論をする余地があるというお話を今していただきましたけれども、はい、まあ、そういうことでよろしいわけですね。
はい、そうですね、あの、まあ、歴史的事実というものを、今ですね、過去の事実の存在証明、うん、それから解釈、そして最後に、まあ、歴史的義付け、まあの3つのレベルに分解してみましたけれども、
はい、
まあ、いずれのレベルでも、まあ、多様な見解があり、はい、まあ、議論をすることが必要だというわけなんです、
うん、
まあ、この意味ではですね、歴史は議論する学問であって、
はい、
まあ、多様な意見を持つ人たちが、まあ、コミュニケーションを通じて構築していくものなんだろうと思います、
はい、
まあ、確かにですね、あの議論をする余地があるということ自体は、まあ、これまでの、まあ、歴史教科書を執筆されていた方たちもですね、うん、あのもちろん歴史研究者でそれぞれの分野でものすごい偉大な業績を残されている人たちですので、
はい、
もちろんあの十分承知しているはずですけれども、まあ、教科書という特性上特定の見解に偏らないという、うん、まあ、姿勢を取らざるを得なかったですね、したがってその結果、まあ、あの教科書から議論する余地が極力、まあ、排除されてしまって、うん、いわゆる、まあ、権威ある、まあ、歴史研究者による通説が固定化されてしまう、まあ、そういう結果になっているのかなというふうに思います、
うん、
そしてましてやですね、入試問題ともなると議論の余地のあるテーマでは、まあ、たった一つの正解を導き出せないわけですから、まあ、結局受験勉強は単なる暗記になってしまうか、あるいは、まあ、暗記という苦痛を少しでも和らげるためにですね、あの語呂合わせを考えてみたり、あるいはあの、歴史上の人物に何かしら面白いエピソードを添えて、なんかキャラ付けをするみたいなことしか、まあ、できなくなってくる、そういったことがあるのかなと思います、
うん、
で、まあ、そのエピソード自体面白いとしても、ただ歴史からですね、まあ、その議論をする余地をこう排除してしまう、まあ、そういう点ではちょっとやっぱ不幸なことなのかなというふうに思います。
なるほど、で、はい、そういったところで先生、あの最近の歴史教育、何かこう変化っていうものはありますでしょうか。
はい、高校のですね、学習指導要領が改定されましたし、
はい、
まあ、大学入試の共通テストの出題形式も大きく変わりまして、まあ、歴史の授業がだいぶ変わってきそうな気配があるということは確かだと思います。で、今年度からですね、高校ではあの歴史総合という授業科目が、新たに始まりました。はい、で、この新しい学習指導要領によると、この近現代の歴史の変化に関わる諸事象について、世界とその中における日本を広く総合的な視野から捉え、まあ、資料を活用しながら歴史の学び方を習得し、まあ、現代的な諸課題の形成に関わる近現代の歴史を考察、構想する科目というのが、歴史総合という科目の目標であります。
あ、
はい、あのそのまま引用しましたので、ちょっと、あの長い文章になってしまいましたけれども、あの資料を活用して勉強するとか、
はい、
あるいは あの現代的な諸課題の形成に関わる歴史を考察するとか、
うん、考察考える
ですね、あの歴史と、まあ、私たちの関係を探って歴史に問いかけ、まあ、互いに議論し対話するということが目的とされているからなんです。
はい
はい。でまあ、こうした趣旨からすると、まあ、大学におけるよりまあ専門的な歴史学の研究とですね、高校における歴史教育との連携がこれまでよりも一層まあ大切で密接になっていくまあ可能性があるかというふうに思います。まあ、大学に入学してくる学生たちがですね、まあ、あるいはまあ広くですね、高校で歴史をこう学んだ人たちがあの暗記科目であるとしてですね、まあ、歴史を嫌いになったり、まあ、敬遠したりすることがですね、少しでもまあ少なくなるということはあの大学で歴史を教える立場からすると、まあ、歓迎できることです。
はい。
そしてまたあの高校の歴史の先生も新しい授業科目に対応することで大変かもしれませんけれども、まあ、大学の教員もですね、あの歴史に問いかけることについての知恵、まあ、言い換えるとまあ議論の余地がですね、どのあたりにあるのかといったことについての知恵を、まあ、高校の先生にも提供できるよう、まあ、研究を進めることが求められているのだというふうに思います。
はい。
まあ、こうした社会的な役割を十分意識して日々の研究活動に取り組みたいというふうに思います。
さあ、唐沢先生には今年度最初のラジオゼミナールでもお話をいただきました。今回が今年度最後のラジオゼミナールということで、お一言まとめをいただいてよろしいでしょうか。
はい。今年度もですね、あの計、まあ、48回ですかね、はい、あのお付き合いいただきましてありがとうございました。大学でですね、行われている、まあ、教育や研究、まあ、社会貢献活動について、ご理解いただく上でこの番組というのはとても貴重な機会になっておりまして、あのそうしたあの機会を提供くださっていることに対してあの本当に心より感謝しております。で特にあのやっぱり大学で行われている教育研究ってすごく専門的なことになりますと、うん、なかなかこう市民の皆さんには情報も少ないですし、ご理解いただけないところもあるかというふうに思うんですけれども、ラジオゼミナールというのは、まあ、あの本学の教員がですね、それぞれ の, あの専門領域について、まあ、15分とい う, こう短時間でそのできるだけこうエッセンスをですね、うん、届けるように、はい、まあ、そういうことができるようにあの努めてきたわけですけれども、あのそれが少しでもこう伝わっていれば、あの私たち大学の方としてはですね、あのとてもあの嬉しい限りでございまして、あの今後もですね、こうした機会を大切にあのしてまいりたいというふうに思います。
ラジオゼミナール、お話を伺いましたのは高崎経済大学副学長経済学部教授唐沢達之先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。